聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第8章23節から第9章6節まで、1058ページになります。イザヤ書第8章23節から第9章6節までです。しかし抑圧された地から闇は消える。先にゼブルンの地とナフタリの地は辱められたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の向こう、異邦人のガリラヤに栄光が与えられる。闇の中歩んでいた民は大いなる光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝いた。あなたはその国民を増やし、その喜びを大きくされた。彼らはあなたの前に喜んだ。収穫を喜ぶように、戦利品を分けて喜び踊るように。彼らの大くびき、その肩の杖、虐げる者の鞭を、あなたがミディアンの火のように打ち砕いてくださった。血を踏み鳴らした兵士の靴と血にまみれた服はすべて焼かれ、火の餌食となった。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。主権がその肩にあり、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し、平和には終わりがない。ダビデの王座とその王国は、公正と正義によって建てられ、支えられる。今よりとこしえに。万軍の主の熱情がこれを成し遂げる。アドベントの第2週を迎えております。クリスマスの祝いを重ねたいと。そう願います。教会の子どもたちに対しましては、毎年そういう問いが子どもたちに投げかけられますが、クリスマスって何の日って問いかけることがよくあります。それはもうお分かりの通り、イエス様よりもサンタクロースが重要人物になったりしないためであります。大切なことです。クリスマスは何といっても主イエスのご降誕のお祝いであります。主イエスが与えられたことの喜びを大人も子供も一つになって祝うことが、私たちのクリスマスの祝いであることを何としても忘れたくないのです。主イエスが与えられた喜びです。教会の入り口のところに、ネイティビティですね、主イエスがお生まれになった時の様子を人形で表すものがありますが、そこに小さな赤ちゃんのイエス様の人形が置いてありますけれども、まさにああいうふうにプレゼントとして神様が、はいこれと言って主イエスを私たちにくださった、それが我々の喜びだということを忘れたくないのです。この主イエスが与えられた喜びというのは、いろいろな言い方ができると思います。一つは神の愛を知ること、それもそうでしょう。大切なことです。先週は主イエスがそれを平和としてもう一度言い直してくださった。涙を流しながら、力ある涙を流しながら、主が平和の道をもう一度お与えくださっているということに思いを集めました。つまり主イエスが与えられたということは愛でもあるし平和でもある。それをクリスマスの喜びとして数えている。今朝はこの愛と平和を深く支え導くもの、それを改めて共に聞き取りたいのです。今日お読みしたところでは平和が語られるわけですけれども、その平和は終わらないというふうに言われております。なぜならば、それは愛と平和へ導く王としてのこのメシアがおられるからだというのです。愛と平和はもはや願望ではない、力 を持ってそちらに導く主権と書かれておりますけれども、人間がどんなにその愛や平和において力なさを感じるときも、しかし揺るぎなく平和へと導く指導者がいると、そのように今日読んだところでは出てきました。指導者です。クリスマスに毎年といって呼ばれるこのイザヤ書の第9章ですが、与えられるメシアが4つの言葉で言い表されておりますが、新しい訳で我々のいいなという思いをこう引きますのは、この5節の後半の方ですけれども、驚くべき指導者と4つ言葉が重ねられる最初に出てくることです。驚くべき指導者、いい訳だなと思いました。訳しにくい言葉のようで、口語訳では霊妙なる義士なんて訳されておりましたけれども、今回随分分かりやすくなりました。それでも下のところに脚注付きの聖書をご覧の方は助言者なんて書いてありますから、なかなか訳す一言で訳すの難しい言葉であることは確かなようです。本当に驚くべき優れた指導者としてシュエスが与えられた。我々が平和を手放すようになるときにも、指導者としてそれを手放さずに、今日読んだところでは熱情なんて言葉も出てまいりますけれども、熱情を込めて平和へと導く指導者がおられる。だからこれも心惹かれる言葉ですが、平和は終わらない。いい言葉ですね。平和は終わらない、そう書かれているのです。指導者と申し上げたわけですけれども、皆さん指導者お好きでしょうか。指導者って聞くと、運転免許証を取るときに教官が横に乗り込むように、ちょっと窮屈だなって思いが出てくるかもしれません。必ずしも指導者を待つ喜び、持つ喜びというのは分かりやすいものではないように思うのですけれども、どうでしょうか。例えば私が青春時代を過ごしました1980年代では、指導者を求めるということはよく分からなかったというふうに思い返します。私自身が若くて今よりずっと物事をこう楽観的に見ていたところも、それに起因するかもしれませんけれども、同時に社会全体も何か余裕のようなものがあって、いくつでも人生の成り立つ答えがあって、あれを選ぼうかこれを選ぼうか、とにかく指導者なんていらなくって、こう思うものを自分に選ばせてもらえればそれでよいというような、そんな雰囲気が私の青春時代にはそれこそバブルにこう入っていくような時代でありましたから、そういう雰囲気があったようにも記憶しております。解放されて自由であればもうそれでよいという思いです。指導者の必要などあまり考えなかった。でその時代からすれば今はもっとずっと難しい時代になっています。ただ自由なだけでは困る。指導者がいてくれなくては。こういう指導者を求める思いっていうのは昔よりもずっと分かりやすくなっているのではないかと思うのです。今日お読みした中で言われている闇の中を歩むという言葉とか、あるいは死の影の地に住むというような、そういう意識、そういう意識の中で指導者が求められる。私どもにしてみれば、そういう中で大いなる光とか上からの光、終わらない平和、その平和へ導く指導者がいる、そんなことが知ることが許されるというのは、改めてなんという幸いかと思います。申し上げた通り、世界には困難さがあります。その中を導く力強い指導者がさまざまに求められています。自由を約束するというよりも、どこか自由は後回しにしてでもいいから、とにかく力強くぐいぐいと、どこかわからないけれどもぐいぐいと引っ張っていってくれるようなリーダーがいればというような思い、それはこの世界に広く今存在するんではないかというふうに思います。しかしその上で、果たしてそれで世界は平和になっているのだろうか。指導者はいる。力強い指導者。乱暴だと言ってもいいほどの指導者がいる。しかしそれで 世界は平和になっているのだろうか。依然としてこの世界の深い闇や死の影がそれで払拭されているわけではありません。本当は今日の箇所はその前の章から読んだ方が良かったと思うのですけれども、この闇とか死の影というものは人を宗教的な求めに駆り立てるようなところがあるようです。これまで用意してきた答えが迎えた闇とか立ちはだかるその闇影に役立たないというふうにこう思われたときに、人はどうも祈るようです。人間を超えた何かを求めるようであります。今日お読みした少し前の部分でそういう不安の中での人々の様子が記されております。19節ですが、こう書かれます。過去の中ですが、ささやきつぶやく霊媒や口寄せに伺いを立てよ。民は自分の神々に伺いを立てるべきではないか。生きている者たちのために死者たちに疑いを立てるべきではないか。そういう声が満ちるというのです、世の中に。確かだと思われていた自分の知恵や言葉が迎えた闇や影に役立たないと思われるとき、その時に人間は人間を上回る何者かに問いかけたくなるのです。ここでは口寄せと言われています。あれ、神々と言われております。我々が目にすることは許されない世界の、まあ、広さといいましょうか、深さといいましょうか、そういうところまで知っている何か超越的な何かにこう問いかけたくなる気持ち、一体世界の筋書きとは何なんだろうか、その中で私の人生はどう進むんだろうか、世の中は一体どうなるんだろうか、そういうことを問いかけたくなる。これは我々も知る心です。占いというのはやたら気になるっていうところが人間にはあるでしょうし、あるいは何とかの大予言なんていうのは当たらなくたって何だって新しい大予言が出てきます。なんとなくそういう言葉が引っかかったりする。人間ってそういうものだと思います。困難に出会いながら宗教的になる。世界は年を追うごとに何か宗教的になっているようにも感じるのです。先週の説教後の語り合いの、まあ、語り場という時、ぜひ皆さんも加わっていただけたらと思うのですけれども、その中で一つの問いが挙げられました。一つの国の指導者が、その国のキリスト教会が描き出す国境を越えるような国の理想像、それを抱くことによって今ある侵略的な戦争の後押しをしているような、そういう構図というものがある、これどう考えたらいいかという、そういう話でした。そこでの問いかけは少し指導者への問いかけなどでもあったので、私は違う答え方をいたしましたけれども、今日のこの説教に寄せますと、私はここにあるのは一つ語る考えておかなくてはならないのは、宗教としてのキリスト教という問題だと思います。宗教としてのキリスト教、私は教会の信仰をキリスト教と表現することは、おそらく皆さんが気にして聞かれていると、先生キリスト教って言わないなって、おそらく録音聞いていただいても書くものを見ていただいても、キリスト教という言葉はほとんど見つからないと思います。意図的に避けています。それは私が信ずるのはキリスト教という宗教ではないからです。私が信ずるのは主イエスキリストです。宗教という場合、それは組織であり形のある枠組みです。もちろん教会の場合にもそうしたものがあるのですけれども、しかし改めて考えなくてはならないのは、本当に大切なのは生けるキリストです。しばしばこの宗教と生けるキリストがその重要さにおいて取り違えられてしまう場合があります。逆転してしまう場合がある。大切にしているのが生けるキリストよりも、そこに存在している 組織の都合であったり、国との結びつきであったり、そういうものが重んじられるとき、情熱を込めて主が語りたもう、指導者である主が語りたもう、平和の指導者が語る平和を、教会もまた放り出してしまう。そのときに、教会はキリスト教化しているのではないだろうか。教会としての成り立ちを捨てているのではないだろうか。そう考えた方が良いことだと思うのです。あるいは別の、今日的な問題から言えば、こうした宗教に、多数派の宗教的な多数派の価値観から様々に生じてくる人々の多様な在り方を排除するようなことも生じます。多様で複雑な状況ということは我々のこの人類に生ずるわけでありますけれども、しかしそれを宗教的な価値観でズバッとこう解いてしまう、それはダメとかそれはいいとか、そんな形でこう排除してしまう、ある人々を排除してしまう、そういうことも起こるのだと思うのです。そういう宗教的な価値観を唱える指導者が人気を集めたりもいたします。こういう問題が選挙を左右したりもいたします。確かに私たち人間はそうした何か自分たちを超える導きを求めるということ、あるいは祈りというものを持っている。それは揺るぎないことだと思います。今私たちの国はカルト宗教が不安を煽って、お金を集めまくっていたというようなこと、それが問題化をし、どう救済できるか防止できるかという話が先週1週間も随分議論されておりました。それはその話で大切でしょう。早く成立すればいいと思う。しかしもう一方から言えば、だから宗教は嫌だ、宗教なんてない方がいい、祈りなんてしない方がいいという問題では済まされない話だと思います。人間は必ずどうしようもない人生の闇に出会うことがあります。死の影とここで言われておりますけれども、人事だと思っていた死の影、それが気づけばもう自分の足元にやってきている。愕然としながら一体どうすればいいのだと思うような時というのは誰しも迎えることがあると思う。その時に自分はどこに立つのか、どこに聞くのか、どこに留まって祈るのか、誰に向けて祈るのか、これは大切な問題です。だからこそ神はイザヤを通してはっきりとおっしゃいました。たった一点を指し示すように、少し前のところ、さっき19節を読みましたが、その先ですけれども、第8章の20節、こう書かれております。教えと証の書にこそ尋ねよ、この言葉に従って語らなければ夜明けは訪れない。これも随分はっきりした心惹かれる言葉です。私の言葉にとどまれば夜明けが来る。しかしこの書き方は、ここから外れたら夜明けは来ないという言葉でもあります。いや、そう書いてあるんです。つまりこの言葉はたった一点を指し示すようです。教えと証の書にこそあなたの耳を傾けよ、尋ねよ。生ける神の言葉のもとに来なさい、いや、ここに来る以外にはないのだと、イザヤを通して神様は語りかけたものです。そしてこのイザヤの言葉は、教えた証の書にとどまりません。読んでいきますと、はっきりと言葉を語る一人の緑子となります。この緑子こそ平和を手放さない、はっきりと平和を語りながら、 平和を捨て去る人間に反対しながら、抵抗しながら、平和は終わらない。その緑子がここに現れてまいります。四つの言葉で語られる王メシアであります。驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君。指導者ということはお話しできたところですけれども、もう少し考えますと、ある人はこの指導者という言葉をやっぱり訳が難しい言葉のようでして、ある聖書学者は驚くべきことを計画する人と訳しておりました。これも面白い訳だなと思いました。指導者に計画があるんです。揺るぎなく導いているんです。指導者には指導者の羅針盤があって、それはどんな嵐に出会おうとも他を向かないんです。平和によって平和を作るのです。愛によって愛を実現するのです。それは転ばの背に乗る主イエスの姿として現れました。十字架にかかられる主イエスによって表される。主イエスは愛を別の仕方で表すことはありませんでした。愛は愛でしかない。それを貫かれた。その愛によって貫かれる計画であります。この計画は愛によって進められる平和の計画です。そこに十字架があろうとも、人々の憎しみが渦巻こうとも、シエスの羅針盤は揺るがない。愛を愛として、平和を平和として歩み通された。その時に、ここで驚くべき指導者の驚くべきは、私はそういうところに生まれてくると思いますけれども、指導者でありながら人の心を深く捉えたんです。一つの道筋を示しながら、ああその道筋は本当だって、それ以外ない、それがはっきりした。そうだ、愛は愛による、平和は平和による。こうした神の愛は、驚くべき指導者の愛は、力ある神というふうにも言われています。この愛を生きるのは神以外にはないということでしょう。旧約の中でも珍しい言い方です。メシアが捉えられながら、メシアがそのまんま神という言葉と重ねられている。詩編の第45編と、ここにしかない言葉だと学者は説明します。踏み込んだ発言です。メシアは力ある神だ。愛による計画、平和の計画を進める力ある神。そしてそのことはさらに克明に表されるのは、永遠の父という表現です。永遠の父。この同じ学者ですけれども、これは公正さと思いやりの表現だと言います。父ってのは思いやる父、正しい、しかし冷たい正しさじゃない、思いやりのある正しさ。どんな小さなものにもきちんと手抜きなく正しさを持って向き合い、思いやりを持ってそれを届ける、その父ですから、ここに書かれている永遠の父というのは温かな父。そうです、温かな父なんです。だから父なんです。先日の、信徒大会に大前先生が説教してくださいましたけれども、その中に松木雄三先生の話が出てきました。学院の授業の話が出てきた。私は懐かしく、ああそうそうと思って聞きました。大前先生は私と年がだいぶ離れて、だいぶって言っても6歳でしょうか7歳でしょうか、そのぐらい離れております。でそうしますと、松木先生はずっとどの学年を迎えても同じような授業をしていらっしゃったんだなと思いますけれども、その授業の一つの味わいはやっぱり黙想の手ほどきをしてくれたっていうことです。これとっても大切な手ほどきでした。授業の前に、何回かそういう経験がありましたけれども、 今日はもう教科書出さなくていい。聖書出しなさい。ここ読みなさい。5分間、10分間ずっと読みなさい。繰り返して読みなさい。そう言われるんです。そしてしばらく経った後に、どんな気持ちがしたって聞くんです。イントネーションまで覚えています。どんな気持ちがしたって聞くんですね。そうすると、修養生は聖書の勉強を少し始めているもんですから、あ、そういえば仲介書にこんなこと書いてあったなんて、そういう知識をこう見せびらかそうとしたら、いやいやいや、人に説明する言葉じゃないんだ。あなたの気持ちが説明じゃなく、あなたの気持ちがその言葉をどう受け止めているか。導きたいのはたった一つです。気持ちが高くなったっていうその言葉です。それは一つの確信です。永遠の父っていうことと重なると思います。神の言葉は父の言葉だ。温かな父の言葉だ。この温かさを抜きにして神の言葉を聞いたような気分になってもらっちゃ困る。あなた方は牧師になってから困る。神の言葉はあったかいんだ。この温かみをきちんと味わえるように。そういう一つの教育だったと思います。しかもここにある言葉は父がもう一つ結びついていって、これおっとりしますね。永遠の父ですよ。私の父は死んじゃったんです。優しい父でしたけど死んじゃったんです。時々思い起こして寂しくなります。けれどもここに書いてある永遠の父。あなたを温かく、あなたの肉の父よりももっと温かく、しかしもっと永遠に見ているあなたは父がいる。それを主イエスを見ればよくわかるじゃないかということです。その上で平和の君と言われるんです。人を温めておいて、そしてさあ平和に生きよう。そういう一つの筆の運びかもしれません。そうでないと我々平和に生きられない。先ほどの聖書学者ですけど、ここの解説は、平和というのは、そのものの健全で本分にふさわしい状態だというふうに言います。つまり戦争がない状態じゃないっていうんです。戦争一つで平和なんてないんだって、ガラスの器が壊れてしまうようなデリケートなものがここで言われている平和ではない。どんなに壊れようと、どんなに壊れようと、止めどなく我々に与えられる平和への憧れです。これ皆さんお分かりになるでしょう。戦争を何遍経験したとしても、我々は、ああ、そうか、世界は戦争すべきものなんだなんて、そんなふうには考えないんです。いつも繰り返されるのは、いつになったら平和が来るだろうか。戦争が止めどないのと同じように、我々の平和への憧れも止めどないものであります。どうして？神様がそれをお与えくださった憧れだからです。我々の存在に刻み込んでくださった我々の夢だからです。平和であること。ユダヤ人はシャロームと挨拶をします。おはようもこんにちはもこんばんはもさようならも全部シャロームです。それは先ほどの説明でいくと、私とあなたの健全で本分にふさわしい関係をっていう印でしょう。私とあなたのありうべき関係を、それは喧嘩する関係じゃないんです。挨拶交わし合う関係です。本当は結ばれるはずなんです。我々日本人の挨拶の意義も同じです。どうして挨拶をするか。お互い平和でいたいからです。深く憧れつつも、反撃一つで乱れてしまう私たちの平和を、この指導者は、深く深く導かれます。そこで私たちは本当の自分も本当の世界も取り戻す様子がここに発見するのです。憧れだけでは平和は願望に終わってしまいます。しかしこの憧れは 大いなる光、上からの光を待っています。大いなる光、上からの光が我々の憧れと結びつくときに、平和はこの地に形を取り始めます。しかもこの上からの光は尽きることなく今も与えられています。神の光ですから消えることはない。人間の光は消えるのです。しかし神の光は消えない。お話しましたように、教会の入り口に今年も主の誕生のご様子を表した人形を置きました。昨日帰りに妻がちょっと電球切れてるよって言いに来ました。急いで昨日の夕方その電球を買いに行きました。そして付け替えてもう一度灯して、ああよかった、ちゃんとついたと思いましたけれども、後にしながら、ちょっと待てよ、電気代と思って LED の電球にしたけど、ずいぶん安い LED だったから消えるんじゃなかろうかなんていうふうに思って、今朝さっき見たらまだついてたので、あ、大丈夫だって確認をしました。人間の手にする地平の光はそういう意味では心もとないんです。注意深く見ていないと、管理していないと消えてしまう。けれどもここで語られているのは大いなる光、上からの光です。いやおうなく注ぐ光です。例えば私どもが最もよく知る強い光は太陽の光です。人間が作り出すことができない強さです。この太陽の光のもとに、まあ闇を作るのはむしろ大変です。隙間のない囲いを作ればもちろん昼間でも真っ暗にできるでしょう。けれどもそれはとっても大変です。ちょっとでも隙間があればそこから光が漏れて入り込んでくる。それは電球一つ切れれば闇に帰ってしまうような人間が作る光とは違います。太陽でさえそうですけれども、その太陽すらお作りになった光なる神が光であることを我々は消すことも傷つけることも変えることもできません。これは大切なことです。だからこそイザヤは言う、主権は増し平和は終わらない。人間に壊すことができない平和の力、愛の力がある。旧約の話をすれば、ここからの成り行きは暗いのです。イザヤ書はイスラエルの裁きが語られます。その言葉の通りにイスラエルは滅んでしまう。その滅びは、それこそ自分たちが好むように霊媒や口寄せや神々の指導のもとに、平和なんか語らない指導のもとに自分を置いてしまったからでしょう。その意味では人間の作る平和は終わりを迎えることがあった。これはユダヤの人々がよく知ることです。人間の平和は終わるんです。しかしそれでもこの言葉をユダヤの人たちは大事に抱えた。平和は終わらない。あの方の平和は終わらない。だからこそ我々はまだ希望を持つことが許される。神のゆえに、ここには万軍の主の熱情がと書いてある。万軍の主の熱情、その熱情は一人の緑子となったのです。イエス・キリストとなったのです。平和そのものが、平和がそのものの健全で本部にふさわしい状態を言う言葉だというのは、さっき申し上げた通りですけれども、この指導者が本来ある姿へと我々を導き続けていてくださる。だからこそこの光のもとにとどまりたいと思うのです。我々に光はある。大いなる光がある。上からの光がある。闇を後ずさりさせ、死の影を後戻りさせる、それだけの光を我々持っている。 主イエス・キリストにおいて。このキリストの前にとどまり続けたいのです。今朝は聖餐を祝います。ここに私たちを変えるほどの主の情熱があるのです。それを我々飲み込みたい。我々もその主の情熱に染められたいと思うのです。ともどもに平和を憧れつつ、平和を望みつつ、そしてまた主イエス・キリストによって平和を知りつつ、このクリスマスの祝いを進めたいと思うのです。祈りをいたしましょう。父なる御神、平和は終わらないと、なんと強い言葉でしょう。しかしその通りです。平和の憧れは終わりません。しかしそれは正しいのだと言われるのです。私がその憧れを与えた、さあ私の光を仰げと私たちを励ましてくださいます。今聖餐を祝います。光を飲むように主イエス・キリストをいただくことができますように、主イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。